皆様おはようございます、今の時期はレントと申しまして、主イエスキリストの十字架が近づいている、その苦しみを覚える時期だというふうに言われております。私は先週の水曜日、祈祷会が11時半ごろに終わったんですけれど、終わったというか終わらせてもらったんですけれども、その後半年に1回 の、 ペースメーカーの定期点検に行きました。大学病院に行ってるんですけれども、急いで行きまして、受付をいたしましたら、もうすでにたくさん人が来ておりまして、38番目ですというふうに言われてしまったんです。いやー、今日はすごいことになるかもしれんなと思ったんでしたけれども、案の定その通りになりまして、血液検査をして、尿検査をして、心電図の検査をして、レントゲンを取って、いろいろやったんですけれども、それからお医者さんの問診っていうのがあるんですが、いろいろな結果を見てですね、皆さんもずっと待ってらっしゃいまして、3時ぐらいになるまで全然動きがなかったんですね、待っている人たちので。3時半頃になって誰か一人なんか呼ばれてですね、次は何番ですっていうのが電光掲示板に出るんですけれども、結構時間がかかりまして、そのうち5時になりまして電光掲示板が消えまして、名前が次に誰が呼ばれるかも全く分からなくなりましてですね、私が呼ばれたのはなんと6時23分頃でありました。そして、行ってですね、5時以降は大学病院っていうのは院外処方箋を書かないっていう決まりになってるそうですけれども、病院内で薬をもらって帰ってください。またこれが大変なんですよ。で、支払いを済ませて、その院外の薬局に行きまして、こうお願いをいたしましたら、なかなか出てこないんです。で、あんまり遅いもんですから、すいません、もう明日にしてくださいってお願いをしてですね、家に帰り着いたのが7時でございました。大学病院って本当にすごいところだなと思うんですけれども、本当に忍耐というのを学ばされてしまいました。本当にこの時期いろいろな、辛いことがあるかもしれませんけれども、主イエスはおいで、いつも喜んで感謝していきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、主が十字架への道を歩んでくださった、このことを私たちも覚えたいと思います。また主は十字架を担われ、その上でご自分を神の子羊として捧げられましたけれども、主よ、あなたはそれで終わりませんでした。復活されて天に昇り、今も私たちと一緒にいてくださるインマヌエルのお方であることを感謝いたします。どうか主よ、この時期あなたの御名をあがめ、御言葉を喜び、また私たちもそれぞれあなたからいただいております十字架を担いつつ、あなたに従い、あなたの御業、あなたの祝福を体験できますように、どうか導いてください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日は神様の自己紹介という題をつけさせていただきました。昨日教会堂に入りましたら、きれいにスリッパが並べてありまして、そのスリッパのうちの何人かは個人のスリッパでありまして、名前が書いてあるものもあります。で、その中にある一組のスリッパに目がついたんですけれども、名前が書いてありまして、 YASOKO と書いてありました。お、やそこ、うちにはやそこさんっておったかな。よく見ますと、なんか模様とですね、自分こう一部字が重なっておりまして、あ、これは安子さんのスリッパかというのが分かったんでしたけれども、日高さんは安子、安子 というふうに他の人からも言われたということでありまして、それは素晴らしい名前ではないかなと思うんですね。で、私はどうしても忘れられない一つの出来事があるんですが、日本キリスト神学校という神学校の中で勉強しておりますときに、うちの奥さんが台所で調理の仕事をしておりました。学生たち、それからその日いらっしゃった先生たちのお食事をですね、全部用意するんですね。相当な数でありました。忙しいもんですから、時々私買い物を頼まれて、買い出しに行くことがありました。でその日、魚屋さんに行ってくれっていうんでですね、魚屋さんに行きました。もう何度も、行っておりますから顔見知りでありました。キリストさんいらっしゃい。と思いました。びっくりしました。キリストさんと言われたのは初めてでありまして、この話前にもしたことがあったと思いますけれども、まあ学校の名前が日本キリスト神学校ですから、そう言われてもやむを得ないんでありますけれども、私がいらっしゃいと言われると本当にそれでもいいのかなと、こうちょっと沈み込んでしまったんですけれども、皆様はそういう経験がおありでしょうか。実は新約聖書の、使徒言行録、使徒行伝にですね、こんな話が出てくるんですね。彼らはその日その時からクリスチャンと呼ばれるようになったというのであります。11章の確か26節だったですかね。はい。見つけ出してアンティオキエに連れて帰った2人は丸1年の間その教、この教会に一緒にいて多くの人を教えた。このアンティオキエで弟子たちが初めてキリスト者、クリスチャンと呼ばれるようになったのであると書いてあります。彼らはいつもキリストが、キリストが、キリストが、キリストがと言っていたんでしょうね、おそらくね。それで彼らのあだ名がキリスティアン、クリスチャン、キリスト者と呼ばれるようになったというのであります。私たちがそんなふうに呼ばれるっていうのは本当に嬉しいこと、大変、名誉なことではないだろうかなと思いました。ところで今日は出エジプト記の3章のところを読んでいただいたのでありますけれども、ちょっとおさらいをしてみたいと思いますが、モーセは神様に命令をいただきました。3章10節、今行きなさい、私はあなたをファラオのもとに使わす、我が民イスラエルの人々をエジプトから連れ出すのだとこう言われたのでありました。しかしモーセはその時すでに80を超えておりました。まあ、それもあったでしょう。そしてモーセはそんなこと言われても、まあ40年前ならいざ知らず、今頃何ですか神様、だって私はあのエジプトから命からがら逃げ出したものですよ。今でもエジプトに帰れば、あのモーセだと言ってですね、私がお尋ね者であったことを知ってるやつがおるでしょう。きっと私は逃亡者でありました。とんでもないことです。まあそんなふうに言いまして、モーセは11節のところで、私は何者でしょうと言ったというのでありました。何者でしょう。 Who am I という英語をですね、前々回は皆様にもご紹介をいたしました。そんなふうにも彼は言ったのだというのであります。どうもね、神様はそのフーアムアイというのを覚えてらっしゃって、それに対する返事をなさったんじゃないかなと思うんですけれども、神様はですね、ご自分の自己紹介をなさるときに、ある英語の翻訳では I am who I am とこんなふうにおっしゃったっていうんですね。まあ神様から行け と言われてですね、最初はもうとんでもないとんでもないと、まあ後でもまだやるんですけれども、断ったんですけれども、神様が私はあなたと必ず一緒にいる、行く、そしてこの場所にですね、あなた方はまた私が連れてきて、ここで神様は私を礼拝するというふうに言われまして、そうですか神様、わかりました、行きましょう、そんなふうに、モーセは答えたのでありました。ところが彼には一つ大きな疑問がありました。前に40年前エジプトでイスラエルの人たちを助けてあげたときに、その助けられた人の仲間であるイスラエルの人たちがこんなふうに言ったっていうのを皆さんも覚えてらっしゃるでしょうか。前に使徒言行録の7章のところをご紹介しましたけれども、その7章の35節のところにこんなふうに書いてありました。7章の35節、人々が、この人々っていうのはエジプト人じゃなくてイスラエルの人たちですよ、同胞が誰がお前を指導者や裁判官にしたのかと言って拒んだこのモーセを、神は芝の中に現れた天使の手を通して指導者また解放者としてお使わしになったのです。彼は一旦拒まれて拒否されていたんですね。お前は一体何者なんだ、誰がお前を我々の指導者裁判官に立てたんだというふうにあの時も言われたし、またきっと聞くんじゃないでしょうか。それで神様一つお願いがあります。私が彼らのところに行って、あなたたちの先祖の神が私をここに使わされたというと、彼らはきっとその名は何というのか、一体何か、誰なのかということを問うに違いありません。私は何と答えたらいいでしょうか。神様の名前を聞いたのでありました。そして神様はこの聖書の中で3度自己紹介をしてらっしゃると思いますね。第1が14節でありますけれども、神はモーセに、私はある、私はあるというものだ、なんか変な日本語ですねと言われたというのであります。今日は週報の裏に皆様と一緒にヘブル語の勉強をしたいと思ってこういうものを、印刷しておきました。どうぞご覧ください。この、まあ、新共同訳でもですね、私はある、私はあるというものだ、なんかよく分かりませんけれども、こういうふうに訳されているこの神様のお名前、とっても大事な部分でありますけれども、これを何と翻訳するか、それぞれの国の言葉に翻訳するかっていうのは、聖書を翻訳する人たちがとっても苦労したみたい。それで日本語でも集めてみるとこんなふうにありました。新改訳、私はあるというものである、あ、ごめんなさい、私はあるというものである。新共同訳は今読んだ通りですけれども、口語訳聖書では皆様も覚えてらっしゃる方が多いと思いますが、私はあってあるもの、あってあるものってなんで2回も言うんだろうと私最初思ったことがありますけれども、ある訳では私はなる、私はなるものだ、もうこうなるとですね、何になるのかっていうのが分からなくなりますけれども、昔使っていた文語訳では我はありてあるものなり、これはいいですね、ありてあるものなり、本当になんかそうかっていう感じがしますけれども、関根っていう人は私はあらんとしてあるものである、これもよくわからないですね。カトリック教会が以前使っておりましたフランシスコや改訳では私はある永遠ものであると、これもなんかわかりませんね。 まあ、新世界訳は飛ばしましょう。英語でもですね、いくつかの訳がありまして、 I am that I am、 I am who I am、 I am who I am、 I am who が多いですね。 I am he who is、 I will be what I am。 最後にギリシャ語が書いておりました。ギリシャ語ではこの部分をエゴエイミーと言います。エゴエイミー、エゴはあのエゴですよね。エイミーっていうのはあの、まあ、B 動詞なんですけれども、あるっていうことですね。でこのなんか紐を綴ったようなあのヘブライ語の文字っていうのは読み方ははっきりわからないんですけれども、まあ、普通はですね、例えばエール、アシェル、エールというふうに発音されます。ある人はエイエー、アシェル、エイエーというふうにも言います。エフェイエ、アシェル、エフェイエというふうに言う人もおるんですね。で、いろいろ人によって読み方が違うんですけれども、ややこしいことに、旧約聖書の中に10回っていうのがありますが、その10回の第3回何だったか皆さんも覚えてらっしゃると思うんですね。第3回分かりますよね。主の名を乱りに唱えてはならない、ね、ですから彼らはですね、この部分の聖書を読むときにこの部分のところに参りますと乱りに唱えてはならないわけですから黙っちゃったんですね。そしてその言い換えてアドナイという言葉を使ってその部分を読み替えておりました。アドナイっていうのは主人という意味があります。それでまあ主なる神という言葉も出てくるんですけれども、とにかくこの部分がですねよくわからないそれでまあこういうふうな混乱があるんですけども、神様はとにかく私はあるという方だとおっしゃるんです。ヘブライ語の中で B 動詞っていうのがありますが、それはハイヤーっていうそんな感じ の発音をする言葉なんですね。本当にある存在するというのが分かるような感じの言葉なんですけれども、まあ、これが名前だというふうにおっしゃるんです。さて神様からこんなふうに言われて、それでもなかなか納得いかなかったようですね。実はですね、この神様の独特の名前っていうのはその後乱れに唱えてはならないというふうな言葉もありましたし、イスラエルの中ではですねこの部分については特別の配慮が必要だ、ということもありまして、人々が人間が口にしてはならない言葉だというふうに実はなっていたのでありました。私は新約聖書の中でこれを読んで、この部分を読んで、イエス様を信じようと思った箇所があるんですが、それは、ヨハネによる福音書の18章の4節以下の言葉でした。イエス様が、ゲッセマネの園の祈りを終えられて、いよいよ、自分を捕らえに来た兵隊たちの前に進み行かれる時の様子であります。ヨハネによる福音書の17章の4節以下。イエスはご自分の身に起こることを何もかも知っておられ、進み出て誰を探しているのかと言われた。彼らがナザレのイエスだと答えると、イエスは私であると言われた。イエスを裏切ろうとしていたユダも彼らと一緒にいた。イエスが私であると言われたとき、彼らは後ずさりして血に倒れたと書いてあります。この私であるというのがギリシャ語では先ほどご紹介いたしましたエゴエイミ。 神様の名前でありました。私はそんなことは全然知りませんでしたけれども、この部分のイエス様が弟子たちをかばうために、そしてご自分が十字架を抱えて、十字架にかかって神の子羊としての役目を果たすために進んでいかれるこのありさまを見て、これこそ人の道、本当の人間だ、この方を私は信じていこうと決心しました。私もこの時倒れたのでありました。この私はあるというのは本当に深い大きな重たい意味があるんだということを覚えていきたいと思います。さて、神様はもう一つの自己紹介をなさいました。それは出エジプト記の3章の15節以下のところであります。神はさらに続けてモーセに命じられた。イスラエルの人々にこう言うがよい。あなたたちの先祖の神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神である主が私をあなたたちのもとに使わされた。これこそ、とこしえに私の名、これこそ、よよに私の名と、まあ、ここでもですね、さらにご自分の名前、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、それがあなた方の神であるよとおっしゃってくださったのであります。そして、あなた方を解放し、約束の地に連れて行くんだ。父と蜜の流れぬ地に導き上るのだと神様に命じられたのでありました。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、これは一体どういう意味でありましょうか。新約聖書のもうお分けにならなくても結構ですが、ルカによる福音書の20章の27節のところでイエス様が、復活についての問答を学者たちとしていらっしゃるところがあります。その時に神様はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、こういうふうにおっしゃって、死んだ者の人間ではなくて生きている者の神である、復活というのはあるのだ、あなた方も復活するのだとですね、このアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と言われていることが永遠の命を持っていらっしゃる神様のお名前なんだということでですね、語っていらっしゃるんですね。そして私たちもまたアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、モーセの神、そしてお弟子さんたちの神、また私たちの神様としてこの方のもとに行けば永遠の命をいただくことができるのだという約束がこの中に込められているんだというのであります。特に神様がここでアブラハム、イサク、ヤコブという、まあ、創世記の中のとても大切な人たちを、紹介なさったというのは、彼らに与えられた祝福をあなた方にもちゃんと得させるよということだったと思うのであります。神様は約束を守る神、契約を必ず守ってくださる神様だ。これがもう一つの主張なのではないでしょうか。17節のところをご覧いただきますと、あなた方たちを苦しみのエジプトからカナン人、ヘト人、アモリ人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人の住む父と蜜の流れる土地へ導き上ろうと決心した。そしてモーセにおっしゃったんです。18節、彼らはあなたの言葉に従うであろう、 前はダメだったんですね。しかし今度はちゃんと聞くから大丈夫だよとモーセに語りかけられたのでありました。私は必ず約束を守る。それがこの言葉の意味なのではないでしょうか。昨日午後7時からあそこにあります、この地区のグループ、あの区のですね、下六番校といいますけれども総会がありました。で、私たちは1年間世話人としてずっと奉仕をさせていただいたんでしたけれども、4月から新しい世話人が3人選ばれまして、私たちは一応完了ということになったのでありました。でそこで世話人代表挨拶っていうのがちゃんとこう1項目上がってたもんですから、やった、みんなの前で、あ、そうそう、昨日はですね、一応50人ぐらいの人たちがあのこの集落にいるんですけれども、30人ほど集まりまして、えらいたくさん来たって言ってみんな驚いてましたけれども、新しい方々も2人入ってくだされ、中友先生もその中に入ってるんですが入ってくださり、まあ、いよいよ本当に新しい時が来たなと思ったんですけど、でその短い、世話人代表の挨拶で何を話そうかなと思っていろいろ考えておりまして、短い証をさせていただきました。この場所で生まれたこと、昔、この地区でですね、子どもたちだけでキャンプにも行った。そこであの甲虫海でですね、このぐらいの左巻きっていう魚をついた時の写真もありますけれども、ああいう楽しい思い出があって、本当にあのこの下六番校には随分お世話になったということ。で農家の跡継ぎになりましたけれども、それをほったらかして牧師になるために、進学校に行ったという話、親父に反対されて、この近くには来るなよと最初言われてたもんですから、大分教会で牧師になったっていう話。でも親父が死ぬ時に、ここに帰ってこい、ここで教会をやれ、そして母ちゃんを頼むと言われたんで、私ここに帰ってきて、36年、教会のご奉仕をさせていただきました。皆様にもたくさんあのお力添えをいただいて本当に感謝しています。あの実はですね、この地区の、会員の、区費っていうんですが、年間1万円なんですけど、その1万円の中に1500円ほど木花神社の、なんていうんですかね、献金が入ってるんですね。でそれをだいぶ前の話ですけど、ちょっと皆様にお願いをいたしまして、私たちは、神社に入ってないんで、そして私たちは教会で誠の神様を信じてるんで、これを外してくださいっていうお願いをしたことがありました。ただ皆さんで協議してですね、まあ一般の方々は1万円ですけれども、クリスチャンは8500円、その8500円が3人になったんですけれども、あとまああのね、お一人の方は6500円という3段階があるんですけれども、まあそういうことも皆様方にご理解いただきまして、本当にお世話になりました。今度上門先生がこちらの後継者になりましたので、よろしくというふうにまあ挨拶をさせていただきました。これも神様が私にくださった一つの大事な機会だったんだなと思って、昨日は感謝したのでありました。ここに来る時には、本当にこんなところで教会ができるんだろうか、ふるさとで預言者は敬われることはないというイエス様のお言葉もありますので、本当に不安だったんですけれども、神様の導きで今こうして皆さんと一緒に礼拝が捧げられるっていうのは本当にもう感謝であります。モーセも自分の仲間のところに、自分の親族のところに帰れ、行けと言われました。私たちもまた神様から使わされて、それぞれの家族、それぞれの地域に、それぞれの 職場に行きたい、そんなふうに思うのであります。何よりも大事なのは、教会が本当に主の愛にあふれる、今年の目標聖句でありますけれども、私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさい、これが私の掟であるという、この御言葉がこの私たちの群れの中に生きているということではないでしょうか。千尋葉先生で有名なあの榎本康郎先生がですね、こんなふうなことをおっしゃいました。教会に人を集めちゃいかん。教会は人をかき集めるのではなくって、かけ集まるようでなければならないというふうに言われて、なるほどって思ったんですけれども、いかがでしょうか。この前のバザーもそうでしたけれども、ここに私たちは、ここに主の家族として、みんなで互いに愛し合い、許し合い、彼らはなんと愛し合っていることだろう、そんなふうな評価を周りの方々からいただくならば、神様がたくさんの人たちを集めてくださるのではないかなと思います。お祈りをいたします。父なる神様、私たちにはこの世にあって苦しみがあります。しかし私たちの主イエス・キリストは、あなた方はこの世では苦難があるけれども、私はすでに世に勝っている、そうおっしゃってくださいます。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。もし死ねば豊かな実を結ぶようになるとイエス様はおっしゃられ、ご自分そのようにして死なれ、よみがえられました。私たちもまたあなたのこの復活の命に預かりたいと思います。どうぞ私たちにあなたの御霊の力を注いでくださいますように。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。